それでは昼の一般質問のトップを切って、私13番池和弘が、市長教育長に対しまして一般質問をさせていただきます。大きく2点、まず1点目は、交流人口拡大策についてお尋ねをいたします。平成24年3月に策定されました壱岐市観光振興計画では、昨日そして、午前中もお話がありましたが、玄界灘の宝石箱壱岐2000年の歴史と美食を求めてをコンセプトに5本柱で構成をされております。昨日そして、本日の一般質問の中で市長は今回の観光振興計画はよくできている、満足いくものができたと言われております。特に観光振興の観光まちづくり組織と収益確保のプラットフォーム化、窓口の一本化、自立した組織構築のための法人化は早急にし、この計画を具現化し、市長自らの強いリーダーシップで推し進めていくと力強く発言をされております。そこで、この計画を策定するにあたり、市内の観光事業者及び市民、並びに市外在住者や旅行者へのアンケート結果からもわかるように、情報発信力の弱さが浮き彫りとなっております。壱岐を訪れる動機は、友人や知人からの口コミが情報源となっております。特に、最近ではインターネット環境が整備され、携帯電話やタブレットなどにより、ソーシャルネットワークを活用した情報取得が増えております。この計画を具現化するにあたり、戦略的な情報発信の強化については、全国離島振興協議会長となった今、広告等でもある市長自らが、これまで過去何度となく私の方から、ツイッター並びにフェイスブック等の情報発信をした方がいいんではないかとご提案をさせていただきましたが、現時点で今回の観光振興計画が策定された後のどのようにお考えかお聞かせをいただきたいと思います。また今回の観光振興計画は非常によくできているということで多くの方もからの声もお聞きしておりますが、今回この計画を実効性のあるものとしてするためには政策評価が必要だろうと考えております。この今回のこの計画の政策評価については、どこで誰がどのようにしていくのかお尋ねをいたします。2点目の観光まちづくりの組織の構築については、法人化になった場合、現在の市担当課としては観光商工課がされておりますが、今度新しく組織ができた場合に、その担当課からの出向または担当課を含めた新しい組織のワンフロア化の考えがないかお尋ねをいたします。また今後誘客のために官民協力することは当然と思いますが、市長や副市長そして教育旅行については特に教育長らが自らが旅行者やキャンペーン関係機関に出向くトップセールスも必要と考えております。お忙しい中とは思いますが、臨機応変に対応するべきと考えておりますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。3点目に、本市の人口は平成22年の国勢調査においては2万9377人と初めて3万人を割り、本市にとって人口の減少は極めて深刻な問題であります。こうした状況の打開策として、市長は、当該通勤、通学、交通費、助成制度を設け、壱岐市内に住所を置き、当該へ通勤、通学する方の交通費助成を実施し、現在、40名の方がご利用されているようです。また、当該からの移住希望者の総合窓口として、相談に応じており、空き家、空き地情報、求人情報の提供、農業漁業への新規就業者に対する研修制度や、助成支援などの情報提供を行っております。 平成23年3月の一般質問の定住促進策について、市長は、先ほど紹介しました通勤通学補助制度のほか、他に具体的な、案がないと言われ、旧芦部町をはじめ他自治体での事例を参考としてご提案をさせていただいておりますが、その後の力士としての、定住策の研究状況はどこまで進んでいるのかお尋ねをいたします。また、定住促進少子化対策として島内には未婚者も多いのが現状であります。現在政策企画課のおむすび班により少子化対策及び後継者対策と合わせ結婚促進のため独身男女交流イベントの開催や開催団体への補助を実施しております。去る3月24日から25日の日程で当該の女性を対象に一恋独身男女の巡り合いイベントを実施し9組のカップルができたと聞いております。そして今回 TBS テレビで毎週火曜日午後7時から好評放送中のモテモテ99の人気企画であるお見合い大合戦を誘致することに成功し、7月には一致で開催することが決定しているようです。今後もホームページで個人情報等の取り扱い等もありますけれども、そういった情報提供希望者の登録ができるようにするなど対象者の把握に努め、定期的なイベントの開催とイベント内容の工夫を図り、出会いの場の創出に積極的に提供すべきと考えておりますが、市長の考えはどうかお尋ねをいたします。以上、大きく3点市長についてお尋ねをいたします。
ただいまの牛崎議員の質問に対する D 社の答弁を求めます。平川市長。
13番、牛崎和弘議員のご質問にお答えいたします。大きく交流人口の拡大策についてということでございます。まず最初の質問であります壱岐市観光振興計画についてでございます。これにつきましては本当にこう私はよくできていると思います。というのはですね、概念だけではなくて、本当にこう実際に、行動できる、そういった計画が盛り込まれているということ、それから、この計画につきましては、今回は、外部に託するのではなくて、関係者が手作りで、お作りになったということが、その大きな原因ではなかったのかと思っています。しかしその中で、今おっしゃいますように、観光関係者がですね、20数%の回収率だったということについてはですね、少なからずショックを受けております。と申しますのは、私は交流人口を拡大、必死でございます。しかし、ある意味当事者のですね、皆さん方の必死さが伝わってこないということにですね、私は非常に危機感を覚えている次第でございます。したがいまして、そういう中で、どのようにして、その方たちが本当に壱岐の観光に取り組んでいただけるのか、私はその辺にですね、壱岐の観光の振興の不信がかかっていると思っている次第であります。そういった意味で今後、観光関係の皆様方と会話を話を進めてですね、本当に壱岐をどうしたいのかということを膝を交えた議論を望むところでございます。そこで、先ほど申されました、政策評価でございますけれどもですね、私はこれはですね、政策評価、もちろん、金銭を伴うことにつきましては、政策評価、必要でございます。しかしながら、この、振興計画そのものがですね、涼しいように進めていると私は思っていますので、まずは実行するんだと、このことをですね。そして、その中で、予算を伴うというか、大規模な予算を、必要とするようなものについてはですね、企画振興部による政策評価を仰ぎながら行きたいと思っていますけれども、少なくともこの観光振興計画につきましては、政策評価をまたまたして実施に移すべきだという気持ちを持っておるところでございます。それから議員ご指摘の、情報発信、ツイッターあるいはフェイスブックでございます。私の隣にはフェイスブックを開設したばかりで何もしてない人もいますけれども、そういうことにならないようにですね、 一つ、解説をいたしまして、上半身に努めたい。特に、全国自身の会長になりました。各それぞれの特徴ある離島に負けないようにですね、地域の発信をしていきたいと思っている次第でございます。2番目に、観光まちづくりの組織の構築について、法人化とともに出向あるいはオンフラの考え方がないか、またトップ制度が必要ではないかということでございます。まさにトップ制度はそのとおりでございますけれども、まず、組織の構築でございますけれども、これは前のご質問にもお答えしたところでございますけれども、まずは観光窓口の一本化を図る。そして、それを法人化していく。それには、やはり法人化するにはですね、経営ということを考えなきゃいけないのでございまして、法人化をして補助金団体であってはならないと思っているところであります。従いまして、その経営ということも考えたところでですね、法人化を指導していくということになるかと思っております。そういった中で、行政との物理的なワンフロア化、これについてはですね、やはり、そこに、行政体としての機能、あるいはその、いわゆるその補助金団体とのですね、ワンフロアになったのですね、やっぱ普通を通っても考えておりますので、今のところ、指導には参りますけれども、ワンフロア化までは考えておらないというところでございます。それから、トップセールスでございますけれども、これは、私、正直申し上げて、市長が、出向くということはですね、非常にこう、効果のあることだと思っております。これは観光だけではなくてですね、過去に、イルカをお願いするだときはそうでございます。なかなかできなかったけれどもですね、行けば、やはり、早くなると。そういったこともですね、十分、ございます。したがって、トップセールスにつきましては、やはり極力やらなきゃいかんと思っています。過去のトップ制度につきましては、春の通常を教科書に載せてくださいということで、4社の出版会社に昨年出向きました。これは4年に一度の改定でございますから、まだ結果は出ておりませんけれどもですね、開催なと思っているところでございます。それから修学旅行誘致のために、大阪の学校、あるいは、春日市の教育委員会等々参りました。そしてまた、修学旅行協会の理事長さん、それから、当時の橋本知事に会いたかったんですけど、残念ながら副知事が対応されましたけど、大阪府の副知事さん、それから、日本旅行、株式会社日本旅行の西日本営業推進本部等へ、トップして予想したところでございます。本年度以降も積極的にこのトップセールスを私が出向きまして積極的に発信誘客を図りたいと考えております。いずれにいたしましてもやはり行政も市民の皆さんもそして議員様にもですねこの誘客について積極的なご参加をお願いしたいと思う次第でございます。次に、交流人口拡大策でございます。今、具体的には、失礼いたしました。今、通勤制度等々を利用いたしまして、市外への仕事を求めておるということもあるわけでございますけれども、議員ご指摘のように、昭和30年度の国勢調査、51,765人、これをピークに、先ほどおっしゃった数字、29,377人まで減ったわけでございますけれども、この人口減少は本市にとって最も大きな問題でございます。過去に右肩上がりで日本の人口が増えていた頃、壱岐市を含む離島は右肩下がりの人口だったわけでございます。平成17年以降、日本の人口が減っております。で、そういう中で、いかにこの人口の減り方を増やすということはですね、そういう状況からして私は、非常に厳しいと いかにその減り方を緩やかにしていくか。このことが私たちの務めではなかろうかと思っている次第でございます。今、定住、その先ほど申しました、通勤費の助成以外にですね、今のところ、大きなものはございませんけれども、中学校の統廃合等によりまして、教職員が減少をいたしております。市のそういったことで教職員住宅に、若干の空きがございますので、これらを政策住宅として活用できないか、今、関係部署に検討を指示しておるところでございます。それから、未婚者、これがですね、本当にこう、多ございます。この未婚者について、ぜひ結婚をしていただいてですね、子供を、子宝を増やしていきたいと思うわけでございますけれども、先ほどご指摘の、99のお見合い大作戦がですね、7月の28、29日に、収録が行われます。6月20日までに、その数を報告をしなければいけません。これは申し込んでおりましたところ、6月6日にですね、急遽、6月20日までにその準備ができないかという TBS からの連絡がございました。私はすかさずですね、まずその、やるやれないじゃないんだと、まず、やると返事してくれんかという返事をさせてですね、それから、計画してあげる、どういうふうにしてやるかということを今募集しているわけでございますけど、早速ですね、6月8日に、チーフディレクターがお見えになりました。で、チーフディレクターが7月8日に、お会いして、具体的に7月28日に行くという、日程がもう決まったわけでございます。これは、ぜひともですね、成功されたいと思っておりますし、内容が濃ければ、2時間だけではなくて、次の週もですね、考えられると、1時間プラスですね、考えられるということもございます。なんとか、これを盛り上げていきたいなと思っております。そして、これを一つの契機といたしましてですね、本当に、壱岐の若者の婚活キャンペーンをですね、大体的にやっていきたいと思っています。具体的に今指示をいたしておりますのはですね、1年に1度や2度ではですね、なかなか、その時に都合をつけることが難しいんだと。ですから、毎月イベントしてですね、今月はいけなかったけど、来月行こうというふうな、そういったことでですね、頻回にこの傾向を推奨という指示をいたしているところであります。いずれしましても、この結婚問題につきましては、非常に、一種の人口を考えた上で、力を入れなければならないと思っているところであります。
ご指摘。
まず、1点目の、今回、先ほど市長が言われました、この観光振興計画の策定にあたってのアンケートについては、現場サイドである当事者が、無関心の中、アンケートに協力的ではなかったということですが、23% の方が協力的だったというところも、26% ですか、ありますし、やろうと今、動きが出てきております。そこで、この中にもいろいろとおもてなしの心とか、研修制度とかですね、あと、それぞれの宿の、状況のというか、対応の悪さ等々の、クレームに似た部分も書かれてありました。その中で、一時の観光ブームが終わってですね、壱岐島内のそういった施設もかなり老朽化をしております。それで、この中でありましたが、その、古さとかではないと、施設のですね。あとはその人のおもてなしの、要は人柄です。壱岐のそのサービスに関わる人柄によって、それをカバーできるんではなかろうかという部分も、書かれております。それで、私はそこで、今、市長が力強く、この観光振興計画については実施をしていきたいと言われておりますので、壱岐市認定のですね、なんか制度を作っていただいて、太鼓判というか、わかりやすく言えば想像してもらえればニセランみたいな、ああいった、星一つですよとか、なかなかその施設的には、難しい部分もあるかと思うんですけども、その、定期的な講習とか研修を受けて、接客態度ですとか、マナー向上について、この講習を受けて、 まあ、10あって7つ受ければ星1つですよと、そういった部分もこういった制度をですね構築することによって、まあ、一石二鳥で、まあ、質のレベルアップができるんじゃなかろうか、その中で、まあ、息のいろんな素材を使った料理の研究ですとか、まあ、ブランド化に向けた、まあ、そういう受け入れ体制の構築もできていくんじゃなかろうかと考えております。そこで、まあ、この今ご提案させていただいたこの、まあ、ミシュランまで行きませんけども、そういった認証制度の構築についてどのようにお考えかお尋ねいたします。また、まあ、今回、まあ、特にこの観光振興においては情報発信を主に私は今回はいろいろ言っておりますけども、まあ、現時点では広報域、そしてホームページ、まあ、CATV、あと FM 域等のありますけども、まあ、先日、壱岐市地域情報化計画の市民アンケートの中でですね、壱岐市のホームページを閲覧した人は 43.3%、市民でさえ半分以下なんですよね。っていうのが、閲覧した人もですね、わかりにくいとか、そういう方が多ございました。それで、まあ、特に壱岐に行こうという考えている方は、まず、多くの人がですね、対外的に信用がある、確実な情報収集のためにですね、壱岐市のホームページを見られます。そこで、そのホームページのわかりづらいものをですね、改善した方がいいんじゃなかろうかと、私は考えております。そして、まあ、その現在情報発信として、先ほど市長が言われました窓口の一本化をまず最初にしたいと、そうしたところに私は情報の一元化も必要と考えております。まあ、これまで、まあ過去何度となくですね、いろんなマスコミの対応にの対応のまずさがいろいろ露呈してきて、まあ、市民の皆さんに、まあ、いろいろと誤解を招くようなこともあったかと思います。現在は、例えばホームページだけでも、今、総務課、そして観光商工課、政策企画課と3つの部署に分かれております。まあ、新宅情報については各課から出るようにしておりますけども、その把握については、現在では総務課の方では全部は把握されてないと思います。そうしたことで、一方的に情報発信だけするんではなくてですね、まあ今後については、マスコミ対応も含めた情報発信のガイドラインを作る必要があるんじゃなかろうかと思います。まあ、特に、今、Facebook で有名なのが、佐賀の武雄市でございます。ここは、まあ、マスコミ情報発信のガイドラインを作成しておりまして、そこに広報館というなるものを置かれております。要はこの情報については、対外的に出していいもんか、悪いか、まあ、維持して出す場合ですね。それで、情報の一元化を図っておられます。また、まあ、市民、その職員に対してその Facebook や Twitter については個人の良識ある判断において出す発信するような形になっておりますので、まあ市長をはじめ職員の皆さんが発信する場合はですね、そのガイドラインの作成も今後必要になってくるんじゃなかろうかと考えております。またもう一つ効果的な情報発信の一つとしてですね、まあ、提案ばっかりさせていただきますけど、まあ、過去も何度か提案させていただきましたが、季節のその旬の情報をですね、写真で、やっぱ、当該に行かれているトラックのボディにこう貼る。例えば、壱岐のアムスメロン、ただいま出荷中とか、その旬の出来、冬でしたら、寒ぶり、が美味しいですよとか、そういった部分を、まあ、キャッチコピーと合わせながらですね、まあ、一番の市場であります福岡の市民の方に訴えていくという方法も、情報発信の一つのアイテムではなかろうかと考えております。その件について、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
はい、佐賀市長。
今吉井議員がおっしゃいました宿の受け入れ体制、そしてその接客といいますか、まあ、おもてなしの態度というのが大きいということでありまして、まさにその通りだと思いますし、認定の、 店なんですか、のように認定をするというふうなこと、それはですね、私は非常に効果的じゃないかろうかと思っております。ただ、その実施したいというのはですね、非常に行政でやるというのは非常に難しいのかなと思っていますけれども、観光関係者の中でですね、こういったものをやる、そしてそれを市がある程度認める、そういった態度を示すということが重要じゃなかろうかと思っております。そして、それはもう本当に素晴らしいご提案であります。これはぜひ、研究されていただきたいと思っています。それから、市のホームページのことでございますけれども、これはおっしゃるように改善の余地がございます。特に情報の一元化等々につきましてはですね、これも研究させていただきたいと思っております。そのガイドライン、こういったものもですね、やはり情報を正しく発信するという意味でですね、その構築も必要であるかと思いますし、武雄市のように、日渡市長が非常にこうリーダーシップを取ってやれておる。その中で、ホームページそのものを Facebook に載っておるということもお聞きしております。大変高度なことをですね、やられておると。そういったものもですね、一つ参考にされていただきたいと思っており次第でございます。3点目に使いました、旬の情報などをそのトラックでという、トラックのボディにというようなことでございますけれども、そういったことにつきましてはですね、それこそ政策評価されていただきたいと思っておりますし、一つのご提案としてお受けたまりしたいと思っております。
吉田議員。
今回交流人口拡大策、特に市長の情報発信については、ぜひしたいという、他の自治体に負けないように、積極的にしたいということですので、ぜひそれをしていただきたいと思います。早速、モテモテ99の情報発信も、帰ってからでも、こういったタブレットとか携帯電話もありますので、すぐ今からでもしようと思ったらできますので、それぐらいの、意気込みを持ってですね、やっていただきたいと思います。また、今回、先ほど、定住促進についてはですね、市長は今のところ具体的に、今の現状維持をなるべくしていきたいと。増やす方向ではなく、違うですか？どちらかというと、それでですね、ここでまた、面白い提案なんですけど、この離島だから、離島で、そしてしかもインターネット、ブロードバンドが今光ファイバーが配置をされましたね。それで結構空き家もあります。そこで、例えば、東京で作家の方とかですね、本を書く人、絵を書く人、あとはシステムエンジニアあたりにですね、島生活の、俗に言うスローライフの提案をすれば、インフラ関係は今の息の状況でできるわけですから、そうしながらスローライフをして、息の広告塔としてもなりますので、そういった、例えば雑誌の広告ですとか、そういった方々のいろんな関係から、アクションを起こしていただいて、特に市長は東京に行く機会も多ございますので、そういった形で、人脈を使われてですね、そういった方にご提案しても面白いんじゃなかろうかと思います。また観光行政その一本化にされるときにですね、雇用という部分で、私は旧観光協会でありました当該からの全国公募した事務局長の関係がありましたけれども、そういうのもしたら面白いんじゃないかなと思います。ただし、それはもう若い人に限るということで、よく地域おこしの原動力は、してもご存知でしょう。若者、よそ者、バカ者、この三つに分けられるそうです。今の壱岐島内にも素晴らしい若者もいますし、いろんな組織を作る場合はですね、当て職ではなくて、その組織の中の若い人をぜひ今後組織に入れてですね、具体化していただきたいと考えております。この今回の計画はあくまでも計画です。市長が言われました。これをどう具現化していくかというところがポイントだと思います。 この観光目標についてもですね、まあ、市長は昨日3回見られたと言われておりましたが、こう具体的に、まあ、この矢印程度で書かれた状況です。これをどこがその主体的にしていくかという落とし込むのは、まあ、今後観光商工課でよろしいんですかね。そして思ったのはですね、例えば目標が観光客実数が、平成26年で 9% 増で24万7千人ということですけども、じゃあ25年度は何人なのっていう話です。それにするためにはどういった形で、どういう、俗に言う戦略がですね、この計画ではなかなか分かりづらいもんですから、この観光振興計画にのっとった、実施計画をまた再度、策定、まあ、これがその市長に言われる具現化だと思いますので、それを早急にしていただいて、して、まあ、実際、その素晴らしいと言われる観光振興に向けてですね、実施をしていただきたいと思います。ちょっと、まあ、お尋ねなんですけど、今回、過疎地域等自立活性化推進交付金事業で1000万円、島の共通地域通貨を活用した産業振興及び交流人口拡大事業として採択を受けられておりますが、まあ、そういった大きい計画についても、この中に入っているのかどうか、お尋ねをしたいと思います。まあ、具体的な中に。
白川市長。
まず、いわゆる人口を増やす、いろんなものの中で、私は今の具体的な計画がないということでございましてですね、さあもう一人でも多くやらないかんと思っています。それにはですね、今大きく期待をしておりますのが、今、まさにおっしゃった光ファイバーですね、いわゆるインフラ整備、通信インフラが整備されたということ、これは、熊本県の上南とかも忘れたんですけど、そこではですね、介護関係の企業がですね、サテライト的に入っているというような、そういうこともございましたし、いろんな光を使った、この環境をですね、最大限に利用した、誘客というか、まあ、人の誘導といいますか、そういったものをですね、ぜひ進めていきたいというのが研究したいと思っております。でそれから、今おっしゃいました、その、平成16年に 9% ということは、僕文章の中で確かに1年 3% ということを書いてあったような気がするんですね。ですから、まあ、そういったことかなと、24、25、26で 9% かなと思っておるところでございます。まあ、それはまた、それとして、その具現化っていうのはやっぱり具体的に、この分野でどれだけ増やすとかいう、そういうことで積み上げていかないとですね、観光客いきなり 9% といっても分野がございますからですね、そういったものについても、やはりもっと詳細に積み上げていかなければならないと思っております。それから先ほどあった島の通貨のことについては、いくつかごとでですね、地域通貨を発行するというようなことで進めておるわけでございますけれども、それはおそらく入ってないんじゃなかろうかと思っております。
まあ、具体化をしていただいて、平成26年には、現況の 9% 増の24万7千を達成できるように、観光事業だけではなく一気と一丸となってですね、市長の強いリーダーシップで、進めていただきたいと思います。それでは続きまして、時間もありませんので遊休施設について移りたいと思います。ぜひ市長も観光振興は頑張っていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。遊休公共施設の活用について質問をいたします。廃校と なっております学校施設跡地の今後の管理及び活用については統廃合準備委員会の総務部学校施設跡地利用検討部会で協議をされ、これまでの経過及び協議結果については括弧配布のリーフレット、伝統を胸に、共に未来へに掲載をされておりました。沼津中学校、 渡良中学校、初山中学校の活用としては、各公民館長が意見を集約しまして、市区民センターや道の駅、カルチャーセンター、学童保育など、伊佐伏中学校は校舎の利用は特になく、体育館運動場を伊佐伏地区民の施設として、函館中学校は校舎東側の増築部分とランチルーム等を学童保育の施設として、中中学校のランチルーム等を利用し、芦部町の両校とも体育館運動場は教育委員会の管理にし、運動場にナイター設備を要望されてきておりました。市長もこれらの要望を尊重したいとの考えでありました。先日の全員協議会の折、前副市長を委員長とした市長部局教育委員会の合同の検討委員会が設置をされ、壱岐市中学校跡地利活用計画案が策定され、報告がされました。しかし、各廃校となる活用については、各省の統廃合準備委員会の要望を受けただけで、平成23年12月の一般質問統廃合後の学校跡地活用の時と何ら進展があっておりません。また、ほとんどの施設が耐震化構造でないため、解体撤去し、更地化するとなっておりました。今後の活用についての予算化など具体的な計画はどのようになっているのか、また地元と具体的な施設利用と管理運営はどのようになっているのか、教育長にお尋ねをいたします。2番目に、これも平成23年12月の一般質問答弁で、校舎活用については大学、専門家、アーティストに開放していきたい。特に協定を結んでいる長崎大学と離島振興のまちづくり、子育て、教育に協力し、サテライトゼミとして活用を図りたい。壱岐の品づくりや商店街の活性化等についての研究調査をするために、連携協定に基づき、早急に大学との動きを進めたいと言われておりました。その後の進捗状況はどうかお尋ねをいたします。3番目に、2年以上休止するサンドームの壱岐の今後の活用については、その時点では相談が1件あっているということでしたが、その後についてどうなったのかお尋ねいたします。また、修理を含め活用を考えたいとのことでありましたが、今後どのようにするのかお尋ねいたします。それと、昨日と今日本庁の整備については、同僚議員の質問もありましたけれども、合併特例債が平成30年まで発行延長できるようになったので、新庁舎の建設については、検討しなければならない時期に来ていると発言をされております。各庁舎においては、それぞれ、増改築や老朽化に伴い、修理費も増加をしているのは、市長もご存じの通りと思います。本庁舎を建設するか検討されるということですが、建設した場合ですね、現各庁舎の有給施設として、整理統合も含めどのように活用するか、またその場合周辺環境への影響などじっくりと、特に地域に根ざした庁舎でありますから、細部にわたり今のうちから検討委員会等を立ち上げて、協議するべきと考えますが、その点についてどのようにお考えかお尋ねをいたします。
また教育長。
13番、布施議員の質問にお答えをいたします。先日報告をいたしました、壱岐市中学校跡地利活用計画案は、副市長をトップに教育委員会との合同の検討委員会で協議したことをもとに、教育委員会としての利活用を図る上での方向性を取りまとめたものでございます。議員ご指摘のように、目新しい有効活用の具体案には至っておりません。遅れているとの指摘が真摯に受け止めております。ご承知のように並行になった6校については耐震診断もしておりませんし、その後の補強工事も計画をしておりません。この6校の施設の利活用について有効活用として先ほど集約をしたものがありましたが、具体化する運びにまでも至っておりませんのが実情です。これまで当該等への向けとしては、耐震診断や補強工事等は新しく使う側の メニューとして取り組んでもらうスタンスでしたので、この分がいくらか影響したとも思われます。現在は、壱岐市では、統合した中学校の4校と、小学校の方の耐震工事に、多額の予算をつぎ込んでいるところです。廃校になりました6校の施設を存続して、維持管理をする判断基準としては、お示ししましたように、耐震化に適用するか否かを基本と考えております。また、この1年間の利用状況も大切な要素として捉えております。各体育館の利用は使われておりますし、その人数や回数にはいくらか差がございます。教室の利用は今のところ初山中学校のみでございます。それぞれの地域に適切な施設が備わっていることもいくらか影響しているのかと思います。また、現状といたしましては、現在廃校になった6校については、運動場の除草作業は年1回行わせていただいております。しかし、1回だけでは十分なことではありません。これから、耐震化に適用する施設は原則として存続させることにして、市民の皆さんにその有効活用を考えてもらうことも大切と考えますので、今回のこの方向性について一定のご理解が得られたら、改めて市民の皆さんに利活用できる施設、そして解体撤去して更地化する施設についてのお知らせをして、改めて要望等を受けながら、その具体的なものを市長をトップとする会議の中で予算化も伴いますので、検討を進めてまいりたいと思います。以上です。
平会長。
宇瀬議員の有給施設のについてのご質問は、昨年の3月、12月、そして今回、3回目のご質問でございまして、同じ答弁をしなければならないことを残念に、心苦しく思うところでございます。実は、壱岐市は長崎大学の呼びかけで、離島地域の諸問題解決のために連携協定を結んでおります。また、地域と大学との連携推進会議は長崎県が設置しておりますけれども、現在有効活用ができていない状況でございます。長崎県市町村行政振興協議会を窓口に、県内外の大学と連携を図って、いかなければならないと思っておるところでございますけれども、昨年の12月9日には、一般質問の後の振り分け、誰が責任を持ってやるのかという言葉で指摘をいただいております。その振り分けをせずに、おるわけでございますけれどもですね、それで、今回はですね、所持申し上げて、昨年12月から本日まで、私もそのことを、指示すべき人に指示をしておりませんでしたが、新しい、職員も入っておりますので、必ず次の答え、次の質問の時には、答えをしたいと思っております。明確な答えをしたいと思っております。そこで、先ほど申しました、長崎県市町村行政振興協議会、を窓口にですね、各大学に叩きかけたいと思います。そのためには、一体、壱岐にどんな問題があるのか、大学との協議を研究するのはどういう問題があるのかということをですね、やはり表さなきゃいけないと思っているわけでございます。そしてまた、特に、冒頭申しました、長崎大学との関係につきましてはですね、なかなか担当者といたしましても、先ほど申します、行政推進協議会などと連携を取るというのは大事でございますけれども、一つはなかなかそのノウハウがですね、職員もわからんと思うんですね。ですから、これはお願いでございますけれども、政議員の母校でもございますのでですね、一つは聞きにならせますので、教えていただきたいと思います。そして、具体的にですね、そのことを進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞ、ご理解をお願いしたいと思っております。今回につきましては、スピード感を持ってやらせますので、よろしくお願いします。それから、賛同部でございますけれども、これはご承知のように、福岡西方地震で、傷んだということもございますが、以前、毎年3000万円の赤字が出るからですね、出るからという、 が、それも大きな要因としてですね、閉鎖をしたところでございます。従いまして、議会にご提案を申し上げることはですね、その3000万円を超えるようなですね、経費がいるようなことではあってはならないと思っておるわけでございますけれども、実は、以前、ございました、提案、そしてその後ございました2件の提案ともにですね、なかなか現実にできないということでございました。そしてまた、私は地元の、まあ、皆様方に、ある程度の市が、こういう施設をやりますよ、こういうことをやりますよ、指定管理はどうですかというお話をいたしましたけれどもですね、なかなかそこの合意もできなかったという状況でございます。そしてまた、この施設は、ご存じのように、井戸元の活性化を図るというその目的がございましたけれども、そこに一つの、特徴がございます。その目的に従った建物を建ていらっしゃるということでございまして、実はその用途をですね、変えてやるということは、私は今、閉校になった中学校の施設などをですね、一つ、福祉施設等々、いろんなことに改造して使ってくれませんかと申し上げたらですね、いや、それはもう金がかかってやるんだと。もうそういうことやるならもう新築だというようなことをですね、言われて断られた経緯がございます。なかなかですね、改造をして、次の、当初の目的以外の、用途に変えるということはかなりの、投資がいいということもございます。非常に難しいでございますけれども、あれだけ掘っておくには、わけにはまいりません。解体をすれば何億という金を返さなきゃいけません。一つ、もうしばらくご利用いただきたいと。
まあ、今回の遊休施設については全く何も住んでないということが、まあ、市長の口から言われた通りでございます。まあ、じゃあ再度確認をしておきます。今度は、その指示については誰が責任を持って進めるんですか。副市長ですか。遊休地の活用については、副市長を委員長としたその協議会についてはまだあるんですよね。で、教育委員会としては、今のところは解体したいというのが多いみたいです。まあ、一部残してですね。で、市側としては、市の町づくり振興については、全くそういった案はないんですか？その辺も含めて、それともう一つは、その、まあ、本庁建設するかどうかは検討してみるのはわからんですが、まあ、そのために早急にその辺も含めた、要はもう、遊休施設の検討委員会ぐらい作って、本格的にここにいらっしゃる部長たちがおらっしゃるけんですよ。そこでバンバン街づくりについて話したかようないでしょう。そして、それぐらい、まあ、若返りをされておりますし、まあ、市長の右上、左上となる方も多数いらっしゃいますから、どうでしょうか、市長。
平林市長。
お断りしておきますけれどもですね、先ほど申しました、長崎大学とか、そういったこととの、話がします。しかも私はそこでですね、必ずしも利用計画の具体的な計画が出てくるとは、保証はできないと思っております。ですから、アクションを起こすということでご理解いただきたいと思っております。もちろん、そこでですね、こういうふうに使うべきだと、それは結論が出るのに越したことはありません。しかし、今の私が言いました、改造等と考える、あるいはその、いろんな方に来ていた、研究していた、あるいはその、大学のいろんなことに使っていた、しかしですね、それは必ずしも、うんとおっしゃるかどうかは別問題ということを申し上げておきたいと思っております。で、それで、もちろんその、先ほど申されましたように、職員間でですね、そういう検討を進めていく。さあ、当然でございます。でそれから、庁舎につきましてはですね、既存庁舎のことも含めまして、早い段階で、そういった、組織を作らなきゃいけないと思っております。
まあ、今の市長のご答弁では、現時点では、案はないということで、とりあえず動いて、その中で、情報を収集して、まあ、どういうふうに活用できるかというと考えていきたいということで、よろしいですね。そしたら、まあ、今後、その、教育委員会と市当局で、まあ、その、学校の有給施設については、今後協議をしていただいて、その結果については、市長の、知事のもと、今度報告していただきます。 そこだけ約束してください。
平川市長。
これにつきましてはですね、宇佐議員のご質問を待つまでもなくですね、やっぱり、各の定例会ごとに、ご報告してまいりたいと思っています。
ぜひですね、1の観光振興については、市長はリーダーシップを持っていきたいということですので、2についてもですね、観光振興と同じように、壱岐の島の振興でございますので、今後も全国離島振興協議会長として、そしてまた壱岐市長としてですね、市長のリーダーシップを期待して、私の質問を終わります。ぜひFacebookは始めてください。ありがとうございました。